熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治さんが午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。もうね、1月入りまして、皆さんもうあっという間に1週間2週間ね経ってしまいますが、今日すごくね暖かいですよね。なんか1月っぽくない感じで、まあ暑い、なんかね暑いなと思って、暑いなって暑くもないけど、かなりねいい過ごしやすい気候でしたよね。まあ、寒いのもねあれですけど、まあ暖かくなるのも1月だとちょっとねまだ感覚出ないですかね。はい、まあ暑いのが苦手な私としてはまあちょうどいいっちゃちょうどいいんですけど、これぐらいがねまだ15のことですよねきっとね。うん、だからまあ1月間もだいぶね今日はないかななんて思いながら、スタジオに入ったんですけど、まああっという間、どうします、本当にね早い早いって言っちゃいけないけど、まあ、気がついたらもう今日ね、2回目の放送ということでね、まあ新年の目標も語ろう語る前、今そんなこと考えてる間にですね、もう1月入ってしまって、まあ、さらにもうね明日からまあどんどんどんどんテスト、大学生、高校生の子たち、ね、中学生の子たちも含めてもうテストテストになってきます。なのでね、本当に、まあ頑張ってきた成果をね出してもらいたいなって時期なので、まあね代わりに受けてあげるわけいかないんですが、まあ今日はちょっとね応援モードでいかないといけないなと。まあ試験はねやっぱりまあやっただけのことは出る、まあ要はや力のままは出し切れるはずなので、力以上求めるわけじゃなくて、自分の力は道理はやっぱり持ってるので出せると思いますからね皆さん。なのでそのままやってくるのが一番いいかなって思いますし、あんまり頑張るなっていうかね、僕はよく言うんですけど、テスヤなんかは頑張るなっていうね、あんまりね、うん、まあ頑張らなくていい、気合を入れすぎない、まあ要は自分のそのままでやってらっしゃいっていうのはよく言いますね。まああと試験の空気感って一緒に一回じゃないですか。毎年毎年やるって言っても、まあそんなにね、本当に大体一回受けるか受けないかの子がほとんどだと思いますので、まあせっかくなんでね、人生一度のそのテストとか、まあその空気感とか、多分一生ある意味、成長して大きくなっても心に残りますので、まあ、その空間楽しんでらっしゃいみたいなことはよく言いますね。はい、まあ楽しむというか、まあその空気味わってきて、まあ、それもね人生経験のうちの一つですから、結果はね誰しも出ますから、まあそのいい悪いというよりは、まあその試験受けるね、それ自体がいろんな糧になり、そして成長につながると思いますので、うん、まああとはまあね、受けるしかないものは受けてきて、結果をまあ見たら次にどうしていくかを考えるね、それがテストですから、はい、まあ頑張ってもらいたいと思いますので、まあ心より応援して今日も放送ね熱くお届けしていきますので、まあエールを送るつもりで、今日の放送をお届けしていきたいなと思ってますので、よろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生、お楽しみに。メッセージの募集もしています。メッセージは熱@843fm.co.jp、 熱@843fm.co.jp、 またはヤシの実 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。お悩み相談、まあ新年迎えてね1月、まあこんな感じで過ごしてるよとか、勉強の仕方とか疑問なんかあったりとかしたらね、まあテスト始まりますから、まあそんな質問どんどん受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
時刻は6時14分です。ここからスタジオから生放送でお届けしています。ね、先ほど天気予報をちょっと読みましたけど、明日もなんか暖かそうな感じですね。ね、まあ過ごしやすいですからね。まあ暖かいのはいいと思いますが、まあテストを受けていくにもね、あまり寒いと大変ですから、まあ、天気が悪いのはね、ちょっと気になりますが、まあ寒いよりはいいかなと思うんですけどね。はい。まあテストといえばね、私も、まあ自分もね、もう受験も何度もしましたし、まあ中学、高校、ね、まあいろんなテストを受けてますし、まあ緊張というか、まあ緊張感を楽しまなきゃいけないってよく言うんですけど、まあ緊張するときは緊張しますよね、それはね。やっぱりそれにまあ昔は特に、まあちょっと昔っていうとちょっとね、なんとなく雰囲気的にもですけど、今みたいに、まあ携帯もないですし、やはり連絡ツールが、僕らの頃はもう自宅の電話、まあポケベル、まあ持ってなかったんですけど、まあそれぐらいが限界かな。でもそれも僕らの高校、ね、中学高校とか大学の時もほぼなかったので、まあ今はその練習とかね、過去問とか、まあネットで弾けばすぐに出てきますし、練習しようと思えばもういろんなアプリからいろんなものがあるし、もうギリギリいろんなことやるにしても、まあね、紙ベースのテキストありますよね、参考書とか、まあああいうのも含めて、まあね、いろんな勉強法あるじゃないですか。まあ授業も見ようと思ったら携帯でもう見れるわけだし、まあ YouTube 弾いても何か探せばすぐに見つかるという時代ですから、比較的まだね、こう勉強しやすいのかなっていう印象はやっぱりあるんですよ。やっぱりやり方とかはね、やはり前にも出てもらいましたけど、ね、武田塾寺子の鈴木校社長も言ってましたけど、まあ参考書をやりきるなんて言ってね、参考書をやりきるのも、今でもまだそういうやり方がね、別段なくなったわけではないんですけど、やっぱり、今ね、こうラジオ聞きないラジオ聞いてる方も当然いますし、まあこれを携帯で聞いてる方もいますし、まあ豊橋だけじゃなくて、まあ多くの地域で聞けるようになってたりするわけですから、もう時代はもう相当変わってるでしょ。だから、そういうこと考えると、まあ昔より、あとね、一番楽なのはね、交通情報がすぐわかるってやつ。うん、僕ら電車の乗り換えですら、いましたよね、昔遅刻したって試験会場にね。本当に大学の試験会場入って何百人いる子ね、試験会場に遅刻していったという。もう伝説でしたね。電車逆方向に乗ってしまって。さらに入った瞬間にみんながじろって見るという、ね。確か何分か、5分か何分かまではセーフなはずだったんですけど、まあ空気感はね悪いね、本当にもう邪魔するなオーラがすごい感じでね、僕も受験生だったんですけど、まあね、10代の中澤先生はきつかったですね、さすがに。まあだから、まああれも携帯があると今ね、調べて時間何時に電車来るなんてね、遅れまで出てきますから、昔は間違えてもね、それを確認するの降りるしかなかったんで、あれあれみたいなね。しかも降りてホームの、あるじゃないですか、なんとか駅って書いて。あれ見て、あ、逆って思って乗り換えると。じゃ次の電車どこにあるか、いつあるかわからないみたいなね。下見もしてたんですけどね。だから今下見しなくても行けるかもしれないけど、昔はほんと下見しなかったら、もう、特に、知らないところなんてね、もう特に高校生とか大学、まあ浪人もそうですけど、そんなに行かないですからね、昔今ほど。で今だとね、その大学の写真だったり動画だったりも見るから、ここが大学ってわかるじゃないですか、なんとなく調べればね。何の情報もないですから、もう想像力だけですよ、勝負は。あとは人の流れにいかについていくかみたいなね。うん、確かに名古屋ぐらいだったらまだ良かったかもしれないけどね。懐かしい思い出でしたよ、本当に。なので基本やっぱりそのまあそういうのがね、少しなくなった分はね、一昔前よりも受験しやすくなってるというか、まあ まあまだそういうなところはだいぶね払拭されてきたかなと思いますね。まあだいぶ時代も変わればね。でまあ今だとね、採点したりとかそういうのも全部すぐにデータも見れますし、私たち本当に紙ばっかりだったからね、今だともう採点した結果とかもう問題の解説とか見ようと思えばもう至るところで情報は流れてきますので、そういう情報をゲットしてね、切り替えるのも早いと。まあそういうのもあるからね、なかなかいい時代になったなと思いますが、まあその分まあ条件はねみんな同じですから、同じ条件のままみんな良くなってるんで、ね、競争自体が別に緩くなるわけではないですから、はい、まあそういう意味ではね頑張ることには変わりはないんですけどね。いやー懐かしい話ですね、本当によく受け来ましたよ。一番遠いところは私北九州まで受け来たことありますからね、試験を。九州に初上陸した時はテストだったっていうね。もうでもあんな遠く行っちゃうと、もうなんていうんですかね、もう旅行でも行ったことないし、その経験則としても新幹線に何時間も乗るなんて経験もそもそもないから、もう頭の中ちょっとなんていうか浮かれちゃうんですよね。緊張感どころかもう遠くに来た喜び、なんだろう、受験なのに旅行気分になっちゃうんですよ、もうどうしてもね。だからまああんまりこうね遠く受け行くのどうなのかなって。まあ地方試験って今ね会場が地方で受けれますけど、昔はそういうのもなかったのでなかなか大変でしたね。ねえ、まあ九州に行かなかったですけど、行ってたらどういう人生になったか分かりませんが、ふとね受験で思い出しましたね。はい。まあ思い出したでついでに言うと、高校受験の時のね受験番号243番だったんですよ。不死身だって言って喜んでた記憶がありましたので、今でも覚えてますね、これね、不思議なもんで。243番でした。はい。よく覚えてるでしょ。なんか語呂合わせしとくと覚えますよね。まあ、今何の役にも立たないって言ったら変ですけど、放送で皆さんにこうやってお伝えする以外はそんなに喋ることもね、受験番号が何番だったかの話はないんですが、まあでもやっぱり覚えてるもんですね。懐かしいです。まあそれ中学校の時ですからね。まあ、頃は私立中学で桜岡さん受けたんですけど、バス乗って行ってましたから ね、そんな記憶があります。はい、バスだったよな、なんかそれすらもちょっと怪しいんですけど、まあなんかみんなで行った記憶があります。今みたいに結構バラバラで行かなかったんでね。なんかいろいろ変わりましたね、時代とともにね。まあということでね、こう受験シーズンがいよいよスタートしていきますので、はい、皆さんね、まあ実力以上出さないわけじゃないけど、実力は出るからね、実力通り頑張ってきてください。はい、まあ熱く応援して、まあこれから先ね、いよいよスタートしていきますから、まあまずはちょっと気合い入れておきたいと思います。頑張ってください。はい、この後は週替わりコーナーをお届けしますが、その前に一曲をお届けします。お届けするのは懐かしい曲です。米米クラブ、君がいるだけで。
例えば君がいるだけで心が強くなれること、何より大切なもの「てくれたね」「ありがちな罠につい引きこまれ」「思い
コメコメクラブで君がいるだけでお届けしました。時刻は6時26分です。ここからの時間は週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、ここがポイント、中澤の目。このコーナーは毎月第2週目にお届けしているコーナーです。私、中澤治治さん、中澤先生が思う勉強の疑問や勉強の仕組みなどを噛み砕いて一部紹介します。皆さんも気軽に勉強の疑問をぶつけてみてください。はい、まあ、先ほどもね、オープニングからずっと、まあ、やっぱりここは避けて通れませんからね。まあ、なんで私が中澤先生と名乗ってるかっていうと、まあ、まあ、塾を30年以上やってるからで、まあ、そうですね、思い起こせば、受験を意識しない年がなかったですね。はい。要するに、まあ、中学受験するじゃないですか。まあ、高校ね、大学。私、1年余分に頑張ってるので、頑張ってないけど、高校受験、ね、高校、大学受験、まあ2回しまして。その後、まあね、大学生になるけど、その後家庭教師ずっとやってました。で、その家庭教師やってる時も、まあ大体週、多い時で8人とかやってたんで、まあ、ほぼ毎日授業してるわけですよ。だからもうその時は先生だし、もう大学1年生からもう受験生預かってたので、もうずーっと受験ですよ。で、大学4年行きますよね。その後1年目の4月からなんと中澤塾開塾してますので、まあ昔話になりますが、もう30年以上前ですよ、本当に。でさらにその受験というものを意識しなくなってないから、もうずーっと受験とともに歩んでますから、合格ね、させるためにもう毎年ずーっと触れてね、受験生のこと触れてますから、もうある意味、まあ人生ですね、受験はね。はい。ですから、まあ、そんな私がですね、まあ受験の前とかね、受験していくにあたって、やっぱりこう、気をつけていかなきゃいけないことっていうのが、私なりにはあるので、まあいろんな先生がね、いろんな指導されてて、自分の考えとかも多分いっぱいあると思いますし、まあ一番大事なのは自分の考え方、やり方とかしっかり持って歩むというのは一番大事だと思うんですが、まあなんか参考になればね、いいかな、なんて思います。はい。まあね、受験はね、まあどうしてもその日に、その時その日に万全期さなきゃいけないし、当然、受験でね、ある程度、まあそうだな、まあ5番の目に5石を並べるようなもんで満タンにね、だから埋めてしまえば、範囲を埋めてしまえば勝ちなんですよ。ただ、範囲が広かったり難しかったりすると、たまにこう、ね、埋めれなくなるじゃないですか、枠を。その埋めれないところ、が、まあ、出てしまったり、あるいは、枠がいっぱい空いてる子でも、埋めたところがたまたま出ればいい点取れたりするわけですから。だから、本当に運の部分も当然ね、ある程度範囲が決まってるってことは、範囲を完璧にすれば大丈夫ですし、逆に言うと、完璧じゃなくてもある、こう、自分の力が出せる部分がたまたま出たりとか、運の問題も結構あったりとか、結構するんですよね。だから、結構、高校生の子の受験なんかで、特に社会系なんか、よくあるんですけど、得意な人は考えて、取った点数、得意ね。まあ、例えば日本史得意。ちょっとまあ頑張って90点、みたいな。だけど苦手な子が運ではたまたま80点、みたいなね。だからそういうこともあるんですよ、試験って。だから、毎回その取れないかもしれないけど、やっぱこのテストだけ取れたりとか、このテストだけダメだったりとかってことも当然ありますから、まあそういう部分も当然ね、試験の一つとして、やっぱり、思っておかなきゃいけないので、さっき言いましたけど、実力以上のものは出ないわけじゃないけど、やっぱ実力は出せると思う。逆に考えるとね。やったことはできる。出せる。力は出せますから、自分信じてやってもらうっていうのが一番だと思いますね。はい。あとはまあ、あんまり頑張らない。普通に、私はよく言うんですけど、頑張りすぎない。ね。やっぱり一番リラックスしてる時は一番やっぱり回答もいいわけですから、やっぱり得意教科とか、やっぱあるじゃないですか、皆さん。好きな教科ってやっぱりリラックスできるんですよ。気持ち的にも。やっぱり得意だから。ね。だから苦手な教科ってどんな問題出るのかなとか、解けるかなみたいな緊張感がやっぱり出る分、いろんな焦りもつながりますから、まあやっぱりまあ頑張るっていうこと自体は大事ですけど、まあ頑張りすぎないね。気張らない。うん。やっぱりできるものしかできないという感覚で、やっぱりできないものを解けっていうのはやっぱ難しいですから、できるものを落とさない。 できるものをしっかりやっていく、ね、分かる問題をしっかりとっていうのがやっぱり一番基本です、うん、まあ要は100点満点で受かるわけじゃなくて、よくお母様方にもね説明をするとき言うんですけど、例えば、まあ例えばですよ、算数と国語と、英語3国 A がありました、300点満点ですね、100点、まあ90点2つ取って1個だけ0点だとしても180点なんですけど、例えば60点60点60点の人も180点なんですよ。だからものすごく2教科得意な人と3教科ぼちぼちの人は同じ点になることもあり得るわけですよ。これが70、70、70とかね、例えば100、100とかになったら70、70、70の人が実は100点2個取った人もう1個0点だったら上回るわけ。そんなことないかもしれないけど、ただまあ考え方としてはそういうのがテストなので、基本的に失敗をしないこと、まあ、要は100点100点の人も0点じゃなかったら30点でも40点も取れば苦手教科で受かるわけじゃないですか。例えば70、70の人もと同じ点数もしか抜けちゃうわけで、って考えると失敗をしないようにする、まあ、要は失敗しないためにはできる問題をしっかり解いてくるのが試験の一番攻略法ですね。だってできない問題を点にはできないからね、はい、なのでやっぱり分かる問題をきちっと解くというのが一番基本的なところです、はい、あまりこう難しい問題に固執しないで、まあこれはちょっと大きな話っていうかね、まあよくあるあるなんですけど、説明が大変、まあ要は難しい、先生に聞いたりとか友達に聞いてすごい説明をされて分かった問題っていうのは基本的には力になりにくいんですよ。やっぱり説明がシンプルなもの、要は簡単に説明されて分かるものっていうのはこれ力になりやすいんですけど、説明が長かったりやっと分かったみたいなものっていうのはやっぱり何回かやらないとすぐに力にならないので、直前なんか特にそうですけど、分からない問題に対してものすごく時間を割くのは非効率なんですね、はい、なのである程度聞いてあって思う問題を繰り返し見る、もしくは理解していく、基本的な公式であるとか基本的なものもある程度分かるもの、まあ要は自分が中でピンとくるものをきちっと確認したらいいけど、もうこれどうしよう全く分からないみたいなものを急に前日見返しても、これは時間もだけ無駄に使うだけなので、もうそこはもう割り切りましょうね。覚えられんどうしよう、今日まで覚えられないものが明日まで覚えられるわけないじゃないですか。まあ鹿島のバカ力ってあるかもしれないけどね。だからそこは妙に前日焦らなくても割り切るしかないので、できないものはできない、できるものをしっかり取ろうっていう風に考えるのが一番いいかなって私は思います。特にまあ高校生の子たちはそういう傾向強いので、見直しも結構問題量もね出てくる内容も多いですから、やっぱりそこら辺のあたりも考えながら、まあ前日はあまり振り切らないというか触れないっていうのが一番いいと思いますし、うん、ある程度見直しの仕方も向きになって見直さない方がいいかと思います。はい、まあこれも出てた出んっていうのはありますけどね、運もありますからね。中学生の子たちはね、まあただ幅広で触れといた方がいい場合もありますし、まあなんていうのかな、やっぱ問題の傾向も含めて、やっぱ今年はやっぱり見たものがそのまま目についたものとかを答えやすいね、傾向もあるから、まあある程度幅広く触れとくのが悪いことじゃないかななんて思いますね。はい、まあ、点にありやすいものっていうのがやっぱりありますから、まあその場で、とかね、まあこれ、まあ、あんまりこう進めてないけど、もう当たりやすい数字とかもあるんですよ。答えを埋めるにしてもね、例えば、分数で書いた方が当たりやすいとか、例えばなんだろうな、へんちくりんな数字は出てこないですから、大概。倍数になってるやつとかね、6分の5とか。まあよくあって12分の7とか、そういう12分の3、12分の3は割り切れちゃうな、12分の5とか、まあ、そういう答えだったら、例えば当てずっぽで書いても当たる率が上がったりね、まあ、3分の1だとか、まあ、結局当たりやすい数字みたいなのがあるんですよ。だって38分の27とかやっても絶対当たりませんからね、 適当に書くってやっぱり当たりやすい数字もあるから、そういうトレーニングもね、結構私はやらしたことあるんですよ。最終ね、もうどうしようもない時に焦るんだったらちょっと大体こうやって変えてこいみたいなのありますけどね。はい、そこまでやりましたけど、それはもう最後の手段ですから、まあ、時間なくなったりするじゃないですか。だからそういうのはあるけど、まあ、基本的にはまあ身に見たことがある問題とか目についた問題なんかを答えるということで言うと、まあ社会系とか、まあ理科の用語系とかですね、うん、まあ数学よりも、まあ、そういった文系教科の方が、まあ比較的文系とか用語の方ね、方がまあ見直しするのに点になりやすいかなって実は思います。漢字とかね、はい、あんまりこう深いところまでやらなくて、配点もありますからね、全部漢字とかでもないからね。だからまあそういう風にちょっと少し覚えやすい、見て印象残りやすいものを前日には見返すといいのかななんて思ったりもしております。はい、まあ、あとは自分信じていきましょうね。まあ戦うのも自分だし受けるのも自分だしね。だからまあ自分信じていかない、誰を信じるんだということですから、自分がまああとはこの空気感楽しんでね、経験としてまあ辛い山登りしてるような感じで登り切ったら頂上行けますから、そういう気持ちで臨んでいただけたらななんて思います。まあまあ無事にね試験を受けて来れるように、まあここからどんどんどんどん受験本番になってきますから、これより願ってですね、今日のコーナーを締めたいと思います。皆さん応援してます。以上、今日はここがポイント、中澤の目のコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時38分です。エンディングの時間となりました。はい、もう今日は受験生応援スペシャルでやってますが、まあ受験生だけじゃなくてね、まあ新年度に向けて保護者の皆様とか、まあいろんなね方々へ、まあ、学びの場を提供するということで、ちょっとお知らせ、前もちょっと言いましたけど、教育オンラインセミナー講演会を行います。今の小学生に必要な教育って何、今の小学生に必要な教育、うん、まあタイトルはね、日本型教育の課題と子どもの自己肯定感の育みかな、まあ、サブタイはね、数学ができなくなる理由と読解力、視覚力の関連性みたいな話で、まあこの話、まあ、日本型教育の課題と子供の自己肯定感の育み方みたいなタイトルで、まあ、うちで使ってる玉井式の図形の極み、数の極みを作られてる玉井光雄先生っていうね、この、まあ、世界中でね、この教材使われて、特にインドなんかでもよく使われ、まあ、国を挙げて使われてたりとかする教材ですし、日本でもこの教材ね、使って勉強されてる方多いんですけど、この先生の話ね、保護者の方も、まあ、あの時はね、ほんと最後みんな涙流してましたんで、本当にいいお話なんですが、今回はオンラインで行いたいと思ってます。1月21日土曜日、10時から11時、ズームにオンラインセミナーになります。これチラシをですね、アニーグローバルエデュケーション内でも配ってますし、ホームページ、アニーグローバルエデュケーション、もしくはアニー英語とか、中澤とか調べていただくと、ホームページにこの玉井先生の講演会の案内が載ってますので、そこから QR コードで申し込んでいただけると、まあもしくは問い合わせいただければ、ご案内しますので、Zoom ID をお送りしますので、どなたでも受けて、聞いていただけますので、ね、土曜日の朝の1時間、ちょっと教育セミナーを受けていただくといいなと思ってご案内しました。玉井光雄先生による日本型教育の課題と子供の自己肯定感の育み方。いい話ですよね。もう間違いなく聞いて皆さん、刺激にもなり、今後の参考にもなると思いますのでね。1月21日土曜日、10時から11時、オンラインセミナーです。申し込みはホームページ、アニーグローバルエデュケーション各校舎までお問い合わせいただければと思います。 あとはですね、まあ、ちょっと久々に年度代わりなんでね、キャンペーンのお知らせしちゃいたいと思います。珍しいでしょ、最近してなかったんで。復活します。ゴーゴーキャンペーン。もっと言うと、今ね、いろんなことで物価が上がったりとかいろいろあるじゃないですか。なので、ゴーゴー応援キャンペーンってことで、アニーグローバルエデュケーション全講師上げて、1月25日、手続き分から行っていきます。これ恐ろしいんです。恐ろしいって言っちゃいけないけど、入会金が 55% オフ。ね。55% オフってことは半額以下ですからね。まあそのキャンペーンプラス、なんと初月月謝無料。2月の初月月謝。まあ要は、2月分の月謝が無料なんです。100% オフなんです。これ口座に問わずなので、まあ中学生の方なんでね、もしうち入られようと思って、まあね、考えていただいてる方は、この機会にぜひ、割りいただく、例えばインターナショナルスクールとか、全部のもう応援ですから、全部の講座に関して初月の月謝が無料なんです。すごくないですか。そして今年度教材費も無料と。3月は全て 55% オフというゴーゴー応援キャンペーンというのを実施しています。アニーグローバルエデュケーションね、もう本当にさっきの教育セミナーじゃないですけど、まあ、こんな時だからこそやっぱりね、今子供さんのこと、少子化云々っていうことで、国もね、東京都なんかも動いてましたけど、やっぱり私たちもまあこういう時だからこそ、やっぱ教育学び大事にしていきたいので、こういうキャンペーンを打って皆さんにいいきっかけになるように組んでます。詳しくはホームページとかね、見ていただければまた載ってますし、番組の方でもね、ちょっとこの時期だけはご案内させていただきますので、まあいろんなことありますよ。プロクラだったり、速読だったりね、速読帳、あと塾だったり、まあこの辺だと桜ヶ丘の専門コースなんかもね、今年も何人もうちのコースから受験してますし、まあ今後中高一貫校のコースなんかもできますから、いろんな形で皆さんに利用していただいたりとか、刺激になっていただけるようなコーナーをね、コースを用意して、アニーグローバルエデュケーション、まあ特にインターンシャルスクールとか、もうインターンシャルスクールもね、ちょっとまたイベントやりますから、その辺の告知もしてきますけど、英語スクールアニーもね、先生たちも気合い入れて新年度迎えますので、またアニーグローバルエデュケーションもよろしくお願いいたします。はい、今週も熱血教えて中澤先生お付けありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治治さん、中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye.